心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、たくさんのレターをご紹介していきたいと思います。妊活の話であったり、結婚とキャリアの話などなどということで、放送のね説明欄には目次もありますので活用していただきながらぜひ最後までお聞きください。では早速いきましょう。最初の方、匿名の方ですかね。こんにちは。こんにちは。20代後半の既婚女性です。妊娠についてのご相談です。私たち夫婦はお互いに子供を望んでおり、挙式と旅行を終えてから避妊をやめています。排卵日は意識せず、これまで通りお互いのタイミングがあった時にという感じで、現在半年弱が経過しました。夫は子供が何人欲しいなどと言いますが、妊娠に関する知識がほとんどないようで、排卵が何か分かっていません。私が時々夫に話をすると、毎回初めて知ったと学んではくれますが、温厚で楽観主義の夫はそのうちできるだろうと思っている様子です。その性格に救われている部分もあります。なるほど。夫からは私が伝えたこと以外自分から知ろう調べようという様子が感じられません。二人で足並みを揃えていきたい気持ちはあるのですが、体の作りの違い、自分が経験できないことを相互理解して歩み寄ることが難しいです。すぐ妊娠していればこの気持ちもなかったかもしれませんが、毎月生理が来るたび、このモヤモヤを解決できた時に初めて赤ちゃんが来てくれるのだろうなぁと思うのです。このままだとうまくはいかないよなぁと思うのです、と。ああ、なるほどね。拙い分ですみません。よろしければ今後に向けてアドバイスをお願いします。はい、匿名さん、レターありがとうございます。まあそのモヤモヤがあるってことなんですよね。だからその夫がなんかあんまり知ろうとしてくれない、毎回話すと初見のような反応して、いやもう前も言ったやんみたいなねことがあるんでしょうね。でまあ要するに足並みが揃ってないと、なんかこう気持ちが通じてない、私のことを関心あるのかな、妊娠とかね出産とか子供のことどう考えてんのかなっていうのが、まあよくわからんっていうところのモヤモヤが大きいんだろうなっていうのはレター読んで感じましたかね。まあそうですね、お伝えしたいなと思ったことはいろいろ浮かんだんですけど、じゃあまずそうですね、まあ僕も男なんで、男の立場からどうかなみたいな、旦那さん何考えてんのかなっていうのをちょっといろいろ想像してみたいんですけど、まあ男性の心理、この妊娠とかね、そういうことに対してどう思ってるかっていうと、まずね、その妊娠とか排卵とか生理とかそういうものって男がなんか知るべきじゃないというか、深く知ってはいけない、なんか関心を持ってはいけない、聞いてはいけないっていう認識でいる男性ってそれなりにいる気がするんですよ。だってそういう教育を受けてきたから、あの学校の授業でね、なんか小学校の保健体育、まあ中学校とかなると、あの高学年ぐらいになったらですかね、なんか今日は保健体育、男子は多目的室で女子は教室でとか、なんか男女分けられて授業受けたりとかするじゃないですか。でそこでなんかこう男女の体の作りの違いとか学んだりするわけなんですけど、まあなんかこうちょっとこう姫事のようにね扱われてるんですよ。今の教育がどうか知らないですけど、僕が受けた時はそうでした。だからまあ僕と同年代の人たちはそういう風に授業を受けてたと思うんですけど、なんか聞いたあかんというか、ちょっとこう恥ずかしいっていうか、関心があるとうわお前エローみたいなねそういう感じね。本当はそんなことないですよ。体のね作りのことやし、まあ妊娠とか出産ってね、女性が妊娠して出産するわけなんですけど、もちろん男性というか夫もね関わってくる話で、まあ夫婦のね 大事な話であるわけなので、じゃあその女性の体がどうなってんのかとか、その妊娠っていうのは、ね、そもそも、こうどういう仕組みなんかっていうのはもちろん女性だけじゃなくて男性も知っておくべきなんですけど、まあでもなんかあんまり知るべきではないというか、知ってはいけないというか、なんか聞いた恥ずかしいみたいなね、そういう感じの認識の方ってそれなりにいそうな気はしてるんですよ、僕の感覚的に、うん、っていうベースがね、まず多分男性ってある人が多い。なのであんまりこう自発的にもっと知ろうもっと知ろう、女性の体ってこうなってんねや、排卵ってこういう仕組みなんや、ね、妊娠ってこうなんやみたいなのをなんか自分から調べたり、なんか本読んだりとかエッセイ読んだり漫画読んだりとかで、知識をつけようってする人の方がもしかしたら少ないかもしれない、自発的にねやろうってなる人の方が、うん、っていうのと、まああとね、レターにも書かれてる通り、どうしても自分の体、自分が経験できないことっていうのは本当その通りだと思うんですよ。僕もまあいろいろ勉強というかは今までねしたんですけど、それでもやっぱり生理が何かって自分の体では体験してないから、うん、なんかその仕組みはわかるけど、どういう感じなんかとか、どういう痛みなんかとかわからんし。ね、その毎月のなんかいろいろ大変やみたいな部分も、なんかほんまにどう大変なんかっていうのはやっぱ限界がある、分かるにも。じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ話すしかないですよね。うん、話し合うしかないかなと。足並みをね揃えたい、妊娠のこととかもっと関心持ってほしい、まあ、私と同じぐらい、あるいは同じとは言わへんけど今よりはもっと積極的にね関わってほしいというのであれば、まあね話すしかないですよね。で、この方ね、今まで何度か夫に話をして、夫も初めて知ったってね、まあ、初めてちゃうやんけっていう話ですけど、まあまあそういう反応してくれてるようであれば、一応話は聞いてくれてると思うんで、ちゃんとねもう何回も、ね、一回で言ってね分かんないですよね。そのやっぱり分からんもんは分からんし、その興味関心の度合いもね、残念ながらもっとね関心持ってくれよって話やけど、そもそも関心レベルが低い状態のところにこう知識というかこう教えるわけなんで、まあなかなかね一発では覚えへんと。だから何回も話し合うということになってくるかなって思いますっていうことなんですけど、ただ逆にね、逆に、お互い相互理解して歩み寄る必要があるのかっていうことも一個考えてもいいかもしれないです。これはね、やっぱり人それぞれなんで、歩み寄りたいと思ったら歩み寄るのが一番いいでしょうし、いやいやもうそんな歩み寄りとか別にいいやって思えたのであれば、それはそれで楽になるじゃないですか。だからね、どっちかというか、まあもう3つ目のルートもあると思うんですけど、歩み寄りたい、だから歩み寄るにはどうしたらいいかって考えるの大事ですけど、まあ歩み寄らなくてもいいやって開き直っちゃうのも結局匿名さんの気持ちが楽になる方法でもあるんで、まあ、そっちの路線でもなんか考えてみてほしいなとは思うんですよ。っていうのも、なんかこう匿名さんの希望では夫も真剣に自分から知ろう調べようで、いろいろね自分に質問してくれたり、今日は、来週排卵日近いよねとかね、そういうことを自分から言ってくれたりとかね、じゃあその時早く家帰ってくるようにするわとかね、なんかそういうことを自分から言えるね、そういう人がいいなっていうか、そういうね姿勢であってほしいなと思われてるかもしれないですけど、まあでもね今そうじゃないわけじゃないですか。自分から知ろうとか調べようとか積極的な、態度がないのであればもういいと、自分が引っ張っていくんやと。もう夫はそんな体の仕組みとかね、いちいち知らんでいいから、もう私が全部、もう自分の体やからね、排卵がいつやとか分かってるから、その時に合わせて、ちゃんと夫をコントロールしてね、できたらええわと。もうなんか変にね、知識つけて、なんか排卵がどうやとか、タイミングがどうやとか、言い出すとこっちもプレッシャーになってくるし、ね、まだできひんのかみたいなね話になられても困るから、もうそのうちできるやろうぐらいのね今の感じでいいやっていうのもまた一個の回やとは思うんですよね。だからどうしたいか、もっと、積極的になってほしいっていうことであればとことん話し合って、もっと具体的にね、 もし言葉を濁してたりなんとなくで伝えてる部分があんねやったらもうちゃんとね伝える。話すだけでは伝わらないのであれば YouTube の動画見せるとかなんか本見せるとかね、そういうのも活用しながら説明して、でじゃあ私はいついつ入らん予定やからその前何したらええか分かるよねとちゃんと帰ってきてやみたいなね、もうなんかルナルナのねアプリとか共有して来週の木曜日が仲良しでよみたいなねことまではっきり伝えてってすると、まあこの積極度合いっていうのは上がっていくかもしれないですね。まあこれはもう匿名さんがどうしたいかやと思います。もうねそのうちできるやろうのも楽観主義の夫のままでええと、もうその妊活のタイミングとか私が全部ねコントロールしていくねんと引っ張っていくねんということでもいいと思うし、いややっぱりね積極的になってほしい、向き合ってほしい、自分からね調べたりとか提案したりとかね、そういう姿でいてほしいということであれば、まあ男性ってなかなかそもそも関心なかったりとか関心を持ってはいけないというかなんか恥ずかしいみたいなね価値観があったりもするんで、まあ大変やと、大変やなこういうことを教えんのはって思いながら何回もねしっかり具体的に説明して、わからんかったら毎回教えてあげる、でどうすればいいのか、じゃあ私たちは何すんのかっていう具体的なね行動までしっかり、まあ提案してね、話し合っていくのもいいかなと思いました。はい、レターありがとうございました。では続いてですね、海外在住のプレママ27歳です。匿名さん、いつも孤独と戦いながらこのチャンネルを聞いては、世の中にはいろんな悩みを抱えている人がいるんだなと励まされています。私は1年半前局アナとしてバリバリ働いていました。あ、アナウンサーってことですかね、ラジオ局かテレビ局の、テレビ局なんかな、局アナ。ほう、小さな頃からの夢を叶え毎日刺激的な日々を送っていましたが、当時お付き合いしていた現在の夫、がコロナ禍で海外赴任となり、直感でワクワクした海外で共に暮らすということを選択し彼に帯同することになりました。あ、じゃあお仕事辞めちゃったんですね、アナウンサーね。でもいざ暮らしてみると、キャリアを簡単に手放した自分を責め続け、戻りたい、海外から戻ってきて私はキャリアがない、人生お先真っ暗と毎日頭を抱える日々です。そんな中子供を授かり海外で出産予定でもあります。母になるのに自分のことばかり考えている自分に嫌気もさし、母親になる覚悟が全くないと責める毎日です。人生山あり谷あり、今は谷と俯瞰できる自分もいますが、どうか前向きなアドバイスをいただきたい、背中を押してもらいたくメッセージをお送りしました。ポジティブさが足りないのかな、ポジティブ思考になるためのティップスなどあればご教授いただけたら幸いです。はい、匿名さんありがとうございます。まあね、こういう方特に女性はほんまに多いなって思います。もうこのねラジオにもこう似たようなお悩み投稿今までもたくさんいただきました。こうキャリアお仕事あったけど、夫の仕事にまあついてって、自分縁もゆかりもない場所に一人で行って寂しいですという方ね、結婚を機に仕事を辞めて、で子供もできたけどなんか物足りない、なんか違う気がする、こんなままでいいんだろうかって悩まれてる方、いやほんまにねたくさんいらっしゃるなと。この渡辺夫婦の二人ごとでこれだけいただくってことは、もう日本全国見渡したらまあ相当ねこれで悩まれてる方っていらっしゃるんやろうなって思いますよね。何を隠そう、妻の由美さんもね、結婚を機にベトナムに、まあ僕の仕事についてきてもらったっていう形なんですが、ベトナム来てもらって、で日本でまあそれなりにこう楽しく、充実したね、日々を送れてた仕事を辞めてベトナムに来て、でベトナムでなんかこう希望のね働く場所全然なくてって言って、まあなかなか苦しい思いをね、させてしまった、まあそんな過去も僕たちはあります。でレターに戻って匿名さんのお話なんですが、まあ僕は そんなね、なんかポジティブさが足りないとかは思わなかったですよ。ポジティブ思考になるためのティップスなどあればってことなんですけど、十分匿名さんはポジティブというか、なんかそういう性質のある方なんかなっていう気はしましたけどね。小さな頃からの夢を叶え、アナウンサー、まあ狭きもんじゃないですか。バリバリ働いて。で、そんな夢がね、あった、叶えた。で、今からアナウンサーとしてバリバリね、頑張っていくぞっていう時に、夫が海外赴任となって、直感でワクワクした海外で共に暮らすということを選択し、彼に帯同することになりました。いいですね。直感でワクワクした。あ、なんかいいなって思ったんですよね。で、そのなんかいいなっていうのは、アナウンサーとして日本で、働くっていうことを凌駕しちゃったわけですよね、その時は。あ、もうこれ海外行こうって。ほんでキャリア手放していく。レターにはキャリアを簡単に手放した自分を責め続けってあるんですけど、簡単に手放したっていう言い方なんかちょっと悪く聞こえるんですけど、僕はなんかめちゃかっこいいなって思いましたけどね。そんな小さい頃からの夢のアナウンサー、ポーンってやめて、あ、海外行こうって言って行けるっていう、そのなんか、フットワークの軽さっていうか、なんかそのポジティブさ、だから僕はそこにポジティブさをすごく感じましたけどね。まあだからなんかそういう、性質の方であるのかなっていう気もしたので、多分、まあ今ね、谷やと。人生山あり谷あり。で、今は谷だと俯瞰できる自分もいるってことは、もうね、これ勝ちですよ。そうやって俯瞰できてるってことは。じゃあね、やっぱり今までの人生もそうやったと思うんですけど、なんか嫌なことがあっても、その先ね、いいことがある。わ、辛いなと思っても、それを糧に、また次の人生が開けてくる。そんな経験がね、今までもあったと思うんですよ。だからまさに今はそういう状況。きっとね、アナウンサーは辞めたけど、ね、海外行くっていうことをあの時決めたから、今こんなね、幸せがあるんやと。日本でずっと暮らしてたら、例えば結婚を辞めて、お別れすることになってたらこんなことにはなってなかったなとか、結婚するけど海外ついていかなくて、海外と日本で、遠距離でね、別居婚っていう形で過ごしてたらこんなことはなかったなと。アナウンサー辞めたから、あの時ね、辞めたから今こんなことができてるんやとか、そういう風に思える日がね、きっと来ます。で、今までもそういうことあったと思う。だからね、いや、ほんまに大丈夫やと思う。もう僕は何も心配してないです。この海外在住プレママさん27歳、匿名さんのことについては。もう全然大丈夫やと思う。ただ、今ちょっとしんどい思いありますよね。毎日頭を抱える日々です。それはやっぱしんどいと思うんで、いくら今は谷やと俯瞰できてても、その谷が、まあ、いつ終わるかわからんし、またね、視界が開けてくるわと思っても、ずっと谷歩いてたら、なんかもうここで寝ようかなって言ってね、もう上がんのしんどいわって言って、こう心もやっぱ折れてくる部分もあると思うんで、なんやろ、まあ今のその辛さっていうのはもうちょっと軽くしたいなっていうのは思いますけどね。でね、そんな中ちょっと気になった言葉があって、それが母になるのにとか、母親になる覚悟が待ってたくないっていうことなんですよね。これはね、ちょっと呪いの言葉のように聞こえちゃうな。母ね、どうですか、母になるのにとか、母親になる覚悟とか、これね、ちょっと僕あんまり、これ僕の個人的な言い方ですよ、個人的なね、考えですけど、あんまりね、なんかこういう母になるのにとか、母親のくせにとかね、まあ父親のくせにでもいいですけど、まあ特に母に対して言われること多いですよね。母と覚悟とか、母になるのにとか、母親のくせにとか、この言葉ね、すごい嫌なんですよ。なんかその誰かに言われんのも嫌やし、誰かに言うのも嫌やし、自分で自分に言うのも嫌。まあ、僕は母にはならないんで、どっちかというと父なんですけど、いやでもね、父に置き換えたとしても、父親のくせにとか、父の覚悟がとか、 言われるのめっちゃ嫌ですよそれ嫌やなって思う。なんでかっていうと、いや決めつけんといてっていう、母って言ってもなんかね、その聖母マリアさんとかじゃないので別にいろんな母がいるわけじゃないですかね。しかもこのなんていうかな、その各家庭それぞれやし、そもそもパーソナリティって同じ人いないわけでね、いろんな性格のいろんな人間がいるわけじゃないですか。でそういう人が母になるってことは、やっぱりいろんな母がいて当然やと思うんですよね。いろんな性格のいろんな母、いろんな家庭の母ね。やのになんか母のくせにとか母親になるのにとか言って、なんか母っていうなんかすげえ巨大な概念でこうこう包み込むというか、なんかレッテル貼るというかね、そういう感じがして、なんかすごい嫌なんですよ。でその母っていうね、なんかわかんないですよ、誰が定義したかわかんないですけど、その母みたいなその概念にしっかり収まって、それで心地いい人もいると思うんですけど、収まらない人もいるし、てか収まらない部分ある時には、なんかいわゆる世間的な母っていうのにすごいぴったりな自分もいれば、この部分はなんかいわゆる母っぽくないなっていう部分があっても全然いいと思うし、それが当然やと思うんですよね。だからなんかこの母になるのにとか、母親になる覚悟がっていう言葉はなんかすごい気になったなって思います。なんかそういう風に自分がこうあらなくちゃとか、こういう母やったらこれぐらいはしなきゃとかね、キャリア手放したとかでそんなことでくよくよ悩んでんのは母じゃないみたいな、母やったらそんな仕事がどうとかね、アナウンサーの時キラキラしてたなとかね、そんなんじゃなくて我が子のことを大事にね、第一に考えて、我が子と家庭とで夫のことを支えて、それが母じゃないのみたいなね。確かにそういう母もおると思うし、それがすごい心地いい人もいるやろうし、まあ、特に今よりももうちょっと昔の時代やったら、そういう母っていうのがたくさん、今よりはたくさんいたかもしれんし、それでなんか何も不満もなくというか、その疑問も感じずね、過ごせてた人も多かったかもしれんけど、まあもう価値観もいろいろ変わって、今やっぱりね、それだけに収まらないじゃないですか、人の人生ね。まあだからその海外来て、あ、キャリア捨ててね、あ、なんか後悔するなとか、あの時はキラキラしてたなとかね、考えるのは自然なことやと思うし、いくら出産予定で妊娠してたとしても、母親のくせにとかじゃなくてね、母親になるけどね、仕事でもやっぱりね、やりたかったこともあるわけで、あ、なんかキャリアないなとかって悩むのも全然自然なことやと思うので、うんですねだからどうというわけではないんですが、ちょっとね、言葉として気になったんで、この母っていうものにね、ちょっととらわれてる部分もあるのかなと思って気になったのでね、喋ってみましたが、まあ僕としては大丈夫かなっていう気はしてるんですよ。うん、ポジティブにね、なりたいということなので、ちょっとポジティブなメッセージを中心に投げかけさせてもらったんですけど、いや、ほんまにね、多分こういう感じで、将来ね、てか今までもあったと思うんですよ。あの時は最悪やったけど、今思い返せばあれがあったから、ね、こんなことできたんやなとか、こうなったんやなとかね、そういう経験、多分終わりやと思うんでね、そういうことも思い返しつつ、ただね、思い過去をね、振り返ったら、あの時はってなるんですけど、その辛いね、さなかにいる時はそんなことなかなか思えないので、それはまあしんどいのはしんどいんでね、まあまあまあ辛い時期ではあるんですけども、きっと大丈夫だと思いましたので、はい、幸せになってください。ありがとうございました。では続いてのレターです。匿名さんですかね。大輝さん、由美さん、タスダソ、こんにちは。こんにちは。突然ですが質問です。渡辺夫婦のお二人は宝くじは買ったりしますか？私の上司が先週ロト6を買っているというのを聞いて、私も定期的に買おうかなと思い始めました。しかも100万円当たったこともあるんだとか。すごいね。当選確率も低いから宝くじを買うなんて無駄だという意見もよく聞きますが、私は少しでも生活の楽しみになる からたまになら悪くないなと思っています。渡辺夫婦のお二人はどうでしょうか。いつも楽しいラジオありがとうございます。これからも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。宝くじですね。これどうですか、買われますか皆さん。僕らはですね、買ってないです買ってないんですよね。そうですね、あ、僕ね、前そのみずほ銀行勤めてたんで、宝くじね、売る側でした。宝くじっていうのはみずほ銀行がそのお金の管理をね引き受けてるんで、まあ、その流れというか、まあ、そういう関係もあるんで、みずほ銀行が宝くじの販売のね、なんていうの、まあ、販売もするし、その各その売り場ってみずほ系やったりするんですよね。チャンスなんたらってなんか街中あるじゃないですか。そうそうそう。それでね、行員時代はその営業で回った先の社長とかに宝くじちょっと買ってくださいよとか言って、宝くじの営業もしてましたまあ関係のね、仲いい社長さんとかは、ああほんなら買ったるわとか言ってね、買ってくれたりするんですけど、まあなかなか買ってくれない人もいたりして、で宝くじもね、一応ノルマみたいなのがあって、まあもうどこで買ってくれるかなね、あそこ買ってくれるかな、うわまだノルマ全然行ってないわとか言って、まあ苦労したりしてたんですけど、そんな思い出が宝くじはあります。だからどっちかというと、なんか宝くじで売るもんっていうね買うというよりは売るっていう認識が僕の中ではあるんですけど、まあでもあえて宝くじは買わないですかね。そのなんかスクラッチとかロト6とかそのジャンボとかね、基本買わないですね。まあ当選確率低いから宝くじを買うなんて無駄だっていう意見は、まあなんやろ、その宝くじをそのお金増える、なんていうの、投資やと思って捉えると確かに無駄なんですよ。めちゃくちゃ換金率の低い、まあくじというかリターン率の悪い投資というかにはなってくるんですけど、宝くじってまあ楽しむもんですよねおっしゃる通り。いやだから生活の楽しみになってるようであれば、それ全然いいと思うんですよ。別にそれが、まあ、競馬でもいいと思うし、競輪でもいいと思うし、まあ、なんか、まあ、極論言うとパチンコとかでもいいとは思うんですよね。なんか楽しむ。あれで儲けるぞとか思い出すと、まあ、もう大変というか、なかなか難しい話なんですけど、楽しみ大やと。ね。まあ、僕は競馬とかね、なんか、何回か遊びに行ったことあるんですけど、まあ楽しいですよね。青馬さんやとか言ってでどれかなとか言って、どれが一着かなとか言って、で選んで買ってわーとか言って、まあ楽しいじゃないですか。だそれはなんか僕の理解できる範囲ではいいなって思うんですけど、もうのめり込んでガチってプロって、なんかもうそれで儲けるぞまで行くと、ちょっと僕のなんかなんていうの立ち入れる領域からはもう超えてしまったなっていう感じなんですけどね。まあでも宝くじとかもね、ほんまに高額当選でたまに出ますからね。100万円もなかなかすごいですけど、もう1000万円単位とかね、億単位のやつ出たりもするんで、そんな当たったらどうしようとかね、たまに思いますけどねどうしようって想像して遊ぶ楽しさだけ味わって実は買わへんっていうそんなことをしてますけど、はい、まあ楽しみやったらね、全然いいんじゃないですか。同じ考えかなって思います。はい、では最後の方ですね、鍋友デーム安葉さん、由美さん、大輝さん、田穂田さん、こんにちは。こんにちは。いつも通勤途中などに楽しく聞かせていただいている27歳既婚の小学校教員男性です。今年で結婚3年目にもなり、12月には子供が生まれる予定です。そんな時に悩み事ができたので相談をさせてください。今年3月に異動が決まり、4月から新しい学校で働いているのですが、以前勤めていた学校の公務員さん、学校の事務的なことをしてくださる人から頻繁に SMS が送られてきて、送られてくるメッセージの内容にどう反応したらいいか困っています。というのも、その公務員さんはおそらく55歳くらいで結婚はされていないのですが、メッセージの内容が〇〇先生にお会いしたいですや、病気で亡くなりそうなお母様がいるときに、 いつか母のことをたくさん聞いてくださいね、病気の母のねことを聞いてくださいねなどです。仲良くはしたいのですが、会ったら思いを話をされるのが嫌なので、メッセージが来た3日後くらいにあやふやな返事をしています。このような時どのような反応を返すのがいいのでしょうか。大輝さん、エミさんのご意見を聞きたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このなんか公務員さんっていう言葉めちゃくちゃ懐かしいですね小学校にいらっしゃった気がする。なんか部屋があって、あれ寝泊まりもしてたんかな。寝泊まりはしてなかったのかな。なんか和室のなんか普通に過ごせる部屋みたいなのがあって、なんかちょっとこう近寄りがたいというかね、なんかな、どんな人なんやろうみたいな感じの、なんかこう、そういう感じの部屋みたいなが一室あって、その公務員さんの部屋とかなんか言ってた、覚えてんな。その当時はね、なんかその先生でもないし、で大人やし、でなんかどう接していいかわからんというか、まあ接してもいい人なんかっていうのもわからんかったし、なんか誰なんやろみたいな、もう謎でしかなかったんですけど、まあ確かにね、教員となって同じ大人になってしまえば、まあこういう交流もあるんやなってね、まあ、先生と公務員さんってこんな交流したり、なんか連絡先知ってる仲なんやっていうのをなんかちょっと思ったんですけど、まあそれはそうとして、で、その公務員さんからメッセージが送られてきて、どう対応したらいいかわからんという話ですね。ね、これね、ちょっと気になるのが、レターに仲良くはしたいのですが、会ったら思いを話をされるのが嫌なのでって書かれてて、仲良くしたいんですか？え、どうなんやろ。仲良くしたいんやったら、まあ仲良くしたいなりの対応したらいいですよね。でも仲良く別にしたくないよと、なんかその縁切るほどじゃないけど別に連絡したないし、で移動したんですよね。移動が決まり、4月から新しい学校で働いているということで、まあ移動もあるってことは、これだから公立の学校ですよね。まあだから、同じ県内、都道府県内で、まあそんなに距離的にも離れてないかもしれないですよね。引っ越しも多分してないぐらいのところの学校なんかなっていう気もするので、まあ会おうと思ったら会える範囲なんでしょうね。ただその仲良くしたいっていうのがどういうことなんか僕は気になるんですよ。なんかメッセージ送り合うような仲ですっていう感じなんか、なんか普通に一対一で会ってなんかお茶したりとかするような仲ですっていう感じなんか、でそれともレターには仲良くしたいとは書かれてるけど本当は仲良くしたくないですと、別に連絡もしてないし会うことももうないでしょうみたいな感じやとしたら、今の対応ってどうなんでしょうっていうふうには思いましたけどね。だけどほんまにこの安羽さんがほんまにどうしたいかっていうところをもうちょっとなんか深掘りして聞いてみたいなって思います。で、まあ僕やったらっていうことでいくと、仲良くしたくないと、本当は別にもう学校も変わったし、そのこの公務員さんね、そりゃ勤めてた時はちょこちょこ喋ったりしてたけど、ほんな移動なってからね、そんなわざわざメッセージしたりとかね、その会ったりとかねせんでもいいわっていうことであれば、もうメッセージ自体はまあ3日後から5日後なって1週間後なって、あるいはもう既読してそのまま返さへんっていう風に僕やったらなっていくかもしれない。もう返さない、もう別に仲良くしたくないしかな。あるいはまあその繋がっておきたいということであるのであれば、一応会うのはやめといて、まあメッセージ今まで通りあやふやに返してなんとなく繋がってるみたいな感じでも別にいいのかなって思うし、まあほんまにご自身がどうしたいかね、この公務員さんとどういう関係でいたいかっていうところに尽きるかなと思うので、その部分をねちょっと改めて考えてみてはどうかなと思いました。はい、いかがでしょうか。ありがとうございました。というわけで、今回の配信は以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからぜひ送ってください。 さらにスタンド FM ではメンバーシップ開設しています。限定配信の声日記では普段の放送とは一味違うなかなかディープな話をしています。ぜひご参加ください。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。家事をしながら、車を運転しながら、通勤通学で歩きながらなど、ぜひ毎日の生活のお供で聞いていただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。